タス管理研究所所長の井戸です。
攻撃を手放すっていうのがグッドバイブスにあるんですよね。で、やっぱそれすごいいいなって思うんですよ。で、攻撃を手放すには防御しないっていう話につながってくるんですよね。で、守るものがあるからその反撃攻撃してしまう。だから自分が防御しなければ攻撃する必要ない、反撃する必要がないんですよ。でこれ本当そうだなっていうか、なんつうのかな、守らないんですよね。まあ、よくね、ワークライフバランスとか言って、ね、まあ、昔若い頃は自分もそうでしたけど、もう仕事と生活完全に切り分けて、で仕事の比率が高くなったりとか、まあ、残業とか多くなったりなんかすごい嫌だみたいな、ね、これで守ってますよね。ライフの方を守っているわけですよ。でそうするとまあ攻撃 してくる、攻撃したくなるじゃないですか、会社とかね。でそれが愚痴とかになるんですよね。で本当私もまあ元々そんな言う人間じゃなかったですけど、愚痴殴りとか全くないですね。いや私もともとね、いや愚痴言うぐらいだったらネクストステップ考えて実行したらいいやみたいなね、そういう考え方であったから、まあ愚痴らないっていうのはあったんですけど、でもなんかそのモヤモヤみたいなのはもちろん持ってたわけですよ。でも最近守る必要性がないというか、守らなくなったから愚痴るものがないですね。でこれまた 2B、 昨日の 2B の話と重なってますけど、ギャップがないから愚痴る必要もない、そういう話になるのかな結局ね。やっぱり守るっていうことは、その守られている状態が 2B になるわけだから、まあ、そこでギャップが出るんでしょうね、うん、ちょっと今ねトンネル入ってるからちょっと聞こえづらいかもしれないですけど、じゃあ守らなきゃ。で、あ、そうそう、最近あの勝間和代さんのなんか Kindle Unlimited になってるなんか55の知見かなんか、その恥の名前の本読んだんですよ。で書かれていることはその概ね同意というか、すごいなというふうに思ってるんですが、一箇所ね、その余裕率っていう言葉出てきて、で余裕、まあ、つまるところ余裕があったらテンパらないというかね、当たり前か、余裕があったらテンパんないですけど、余裕があったらなんか優しくなれるみたいなこと書いてあるんですよね。でこれって、まあ、何かその自分の中が分かんないですけど、なんか最大値があって、でその最大値に達さないように、まあ、常にバッファーですよね、言うたらバッファーをある程度キープするみたいな話なんですよ。でこれはまあ昔から変わってないんですが、ね、昔からある考え方ですよね。これもなんだろうな、近代的な考え方というか、そのなんか生き地みたいのがあって、でそれを超えたらやばいと、それを超えなかったら大丈夫みたいな、非常にその単純な考えですよね。でそれを、まあ、自分に適応するんですよ。でそれはそのメンタルっていうかストレスとか、あと時間とかもですよね。そう、これがよろしくないというか、結局余裕見すぎることに繋がると思ってんですよね。それをやると余裕イコール善みたいになるじゃないですか。その だって余裕がなかったら優しくならないわけだから、で優しくなりたいからは常に余裕を持たせるみたいなね。そうするともうセーブしまくるわけですよ。でその過剰セーブにつながってると私は思ってるんですよ。で俺も最近のね社会というか、それか数年前のそのツイッターのあの雰囲気しかわかんないけど、そのなんか自分を大切にとかなんかそういうやつね、守りですよね。これ完全に守りに入るんですよね。で守ったら反撃攻撃しちゃうんですよ。で守っては いけないというか、守る必要性がないっていうような考え方じゃないと攻撃してしまうんですよね。でそうするとまた話ややこしくなってくるでしょ。事態がねややこしく なってきて、でそれの火消しにまたエネルギーを使う、その悪循環になる。でもう一つ前クラゾンさんが言ったのが、何かをその得ようとすると守りに入ったりとか、そのなんか変な方向に行くっていうことを言ったんですよ。常に与える、自分から与えるというスタンスで行けば変なことにはならないっていうことも言って、何かを得ようとするっていうのは何かが欠けている、もっと欲しいっていう状態ですよね。自分が欠乏しているというか欠損しているというか、そうだからもっと欲しい、時間が欲しい、その心理的安全が欲しいとかね。でもそうやって得ようとしていると守りに入って攻撃をしてしまう。で守りに入るとさっき言ったように無駄にセーブするから機械損失、機械損ってまあ損失だよな。その当てられるはずのエネルギー全て当てなくなるということにもなるし、で攻撃するからさっきの話と一緒でその話ややこしくなるからね。なんかだからロスがね発生してんじゃないかなっていうふうにすごい思うんですよね。でもこの話でまた倉園さんが言ったのが、いやこの話のイコールではないんですけど、そのやっぱりなんていうのかな、あこれはねなんかあれだ、その心理カウンセラーの話が出て、その心理カウンセリングかとグッドバイブスは違うっていうことを言って、心理カウンセリングっていうのはマジでもう危機的な人をめちゃくちゃマイナスな人をゼロ付近に持っていくためのその話というか、そのロジックっていうか体系ですよね、技術体系である。でそれとそのグッドバイブスは違って、グッドバイブスはまあゼロよりマイナスの場合もあるけれども、マイナスの人をプラスの方向に持っていくような話であるから、なんだろうな、相入れないというか、グッドバイブめちゃくちゃマイナスの人がグッドバイブスの話聞くと、まあ、受け入れられないということがまあ、あるという話してたんですよね。で多分そう、本当にそうで、自分のタスク管理の前話したあの守りのタスク管理と攻めのタスク管理っていうのがありまして、でそれ考えてた時も似たようなことを思ってて、やっぱ どうしてもそのどうしようもない状態というか、本当にまずい状態になったらもう守るじゃないですか、そんな普通に。そうだからその守りに入るとタスク管理もね、その自分にはこのまあね出しますよ ACP とか MP とかいう話出しちゃうけども、まあ、そういうものがあって、でそれがあまり消費しすぎるとやばいとか、ね、まあ、これ守りですよね。じゃそういう考えをベースにそのタスク管理を組み立てるというのが守りタスク管理だ。でも攻めっていうのは それとは別に、その当時言ってたのはその自己啓発的なアプローチ、自己啓発書に書いてあるようなアプローチですね。その守りに入るんではなくて、もっとその例えば守りの、あの極端な例はあれですよ、ちょうどそう勝間さんの話出ましたけど、あの断る力って流行ったじゃないですか。であの断る力から、タスク発生管理か、そのタスクの発生自体をさせなければ、管理、タスク管理が容易になるみたいなことを、まあ、昔私言ってて、でそれの着想をする断る力から得たんですよね。これも完全守りですよね。で受けないって話ですよ、何もね。でも自己啓発とかだと、どんどんどんどん仕事を拾うと、仕事を拾うことによって、新たな知見だったり、その経験だったりを得られて、でそれがまた別の何かにつながるみたいな、ね、いう話とかあるんじゃないですか。でそれがまず攻めですよね。でこれってやっぱりその、状態がめちゃくちゃマイナスな人じゃ無理じゃないですか。その何でもお仕事受けますとか自分のその精神状態がやばいのに、そんなことしてたら、てかそんなことしてたらって、だからそんなことをすることをもう受け入れられないですよね。だからそんなことをしてたらっていう仮定すらもう成り立たないですよね。絶対やんないから、そんなこと。だでも自己啓発書に書かれてあるようなことをやる人は、まあ、ある程度めちゃくちゃマイナスじゃなくて、ちょっとなんかうまくいかないなと、それからもうちょっと成功したいなみたいな、普通のゼロの状態でそういうことを思ってる人が、まあ読んでやるわけじゃないですかね。そうだからやっぱそうっつうか、その会うその時の、その人間の状態ってあると思うんですよ。そうで私はそのゼロ前後の、まあ、普通の人がさらにパフォーマンスを低下させないで、まあ、やっていくにはどうするかっていうのを考えてるんで、だからまあグッドバイブスこれめちゃくちゃいいなっていうふうに考えてるんですよね。そうもうずっとあれなんだろう、あれ経済和代さんって何学部出身だったっけ、経済ジャーナリストを使いエコノミストみたいなことやってますんでね。でやっぱ経済学とかがバックボーンにあるか、そういう考え方なのかな、まあいいですけどね。それでも別にうまくいってれば、そうでそのグッドバイブスもで、ちょっと他にも罪と罰っていう話があるんですよね。グッドバイブスではその罪を見ない、人に罪を見ない、罪を見なければ罰も存在しているって話ですよ。でこれ確か自分にも当てはめてたと思いますよ。自分に罪を見ない、それ昨日の話ともつながりますよね。その夜漫画読んだことを罪と感じない、そしたら罰する必要もないわけですよ。そのモヤモヤを、なんだろう、これは自分に対する罰か分からないけども、まあ、そのモヤモヤ使ってさらに追加でネットサーフィンをおかわりするとかいうこともまあしなくなるまですよね。罪と感じてないわけだから。でその話ちょっと変わって、決定論、その因果的決定論ってグッドバイブスとめちゃくちゃ相性いいんじゃないかっていうふうに思って、なんでかっていうと、因果的に物事が決定しているのであれば罪っていうものを発生しないんですよ。でこれもうガチガチのその完全な決定論、ハード決定論の立場になりますけど、 意志によって行為をしているわけではない。宇宙意志は存在しないという立場になるから、そうすると責任もないですよね。自由と責任セットだから、ね、でそうすると罪もないわけですよ。そうだ、そういうふうに、そういうふうに、で実際はどうか知らないですよ、この世界がどうなってるのか。でもその考え方を自分が採用すれば罪はこの世界からなくなりますよね。でそうすることによって罰も発生しない。だから人を攻撃することもない、人に意地悪することもないし、ちょっとなんかなんだろう、嫉妬したりして拗ねてみたりして、変に話をこじらせる必要もない。ちょっと嫌な気分にさせたいから相手をちょっと意地悪してやろうとかいうこともしなくなる。で自分に対しても罪じゃないから、夜漫画読むこともそれも決定されてるから、それより過去の出来事によって、そうすることも決定してるから、もうこれも罪じゃないですよね。だから罰する必要もない。でそうするとパフォーマンスが落ちない。でパフォーマンスが落ちないとハッピー、私はね私はハッピーなんですよ。そうだからなんつうの、でやっぱ生産性ですよね。生産性という目的のために決定論の世界観を採用する、そういうやり方でもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。僕は別に宗教の話じゃないから信じるもの一つに決めてくださいというか、絶対それを信じてくださいって話じゃなくて、世界を見るときにどういうふうな見方をするかっていう話ですよね。じゃあ入力に対してアウトプットする際にどのような世界モデルをベースにボックスの中、頭の中でその入力から出力に変換するかっていう話ですよ。ただね、ただそれだけの話だから、決定論を採用しても何の問題もないと思うんですよね。それマジでか、そのハード決定論を採用したら、いやじゃあその犯罪を犯した人どうすんのとかいう話になってきますよ。倫理の話になってくるから。でもそこがノータッチですから、ね、私はあくまで個人の助かりの話しかしないから、個人のパフォーマンスを上げるためにはどういう考え方をしたらいいかっていうだけしかしてないんで、そんなあの社会問題を突っ込まれても私は答えられません。哲学者じゃないし、ね、そう。でも結構相性いいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。その決定論とグッドバイブス的な考え方、怖いよね。まあこれ前も話しましたけど、自由意志の向こう側っていう本で、その歴史を見るに、その自由というものは人間、人を責めるため、人に罰を与えるために作られた概念じゃないかみたいな話なんですよ。でそれはゼガルトの話で、まあ、人間か、人間じゃない、神がね、神が人間を作ったんですと。完全なに神が人間を作ったから人間は完全であるはずなのに、なぜ思考を間違えてその罪を犯したりするのか、また悪いことしたりするのか、あとはその認識を誤ったりするのかという時に、それは人間が自由であるからであると。神に与えられた完璧な、まあ、あれ完璧な意思を自由に行使するために間違えることもあるみたいな、まあ、話があるんですって。でつまりそれは完璧な神に罪を、罪じゃないよ、完璧な神は完璧なんで、あの 悪いのは人間です、人間が自由だから間違っちゃうんですっていう話、まあ、論理展開するわけですよね。でそういう話した後にその昨今ね、そのなんだっけ、自己責任か、自己責任論っていうのがはびこっとるか、それ結局人を責めたいからそのような話の展開を、まあ、してるんじゃないのみたいなことをちらっと書くんですよね、木島さんがね。じゃあそうじゃないかなって思ってね、でも人を責めない、攻撃しないのであれば自己責任論を展開する必要もなくなりますね。で話展開すると、まあ、もしね全部決まってるとすると、もし全部決まってるとするんであれば、目標を設定してその達成のために、まあ、今を生きたいというか、まあ、今を道具として何かのその未来の一時点の目標を達成するってい いうことに果たしてどれだけ意味があるかですよね。で言い方を変えると、もし全てが決まっているとしても、今あなたはそれをやりたいのかっていうことですよ。それに尽きるんじゃないかな。でこれ、この考え方をすることで逆に今やりたいことを常にやれんじゃないかなっていうふうにも考えますよね。だってもう結果決まってるんだもん、決定論だよ。全部の結果決まっていても、例えばまあ私今 Python 勉強してるんですけど、まあね、仮にねどっかの時点で私が Python の、まあ、試験を受けるとすると、でその結果がすでに決まっているとしても、今私は Python の勉強をしたいのかって話です。でその問いに対してはいと答えられるのであればやればいいし、やだやりたくないって言うんだったらやらなきゃいい、それでいいんじゃないかなっていうふうに。でその考え方の方がなんかちょっといいんじゃないかなっていう風に思ってきてるんですよね。でその考え方をすると、まあ、昨日言ったようにね、その、まあ、受かるか受かってないか分かんないような合格発表に対して気を持っていかれることもないしね、だって決まってるんだからね。でその方、こっちの方がなんかね、そのパフォーマンスが下がらない気がするんですね。まあ、世間一般で言われているというか、まあ、自由意志、自分のこの今の行為によって未来が決まると、今頑張ったら報われる。でもそうじゃないじゃないですか、もう実際自分の頑張りだけで全て決まらないですよね。他の要因によっても結果というのは変わってくるから、むしろそっちの方が、むしろというかちょっともう騙しですよね、それって。じゃないとか、まあ、それこそ信仰ですよね。今頑張ったら報われる、で宗教的というか、でこれでもこんななんか宗教的な考え方が一般的になっているのはなんでかな。でちょっと考えたらって、大人だったらもう分かるじゃないですか、今頑張ったら報われるとは限らないでしょ。これはやっぱあれなのかな、やっぱ他者を鼓舞 するためなのかな、他者を働かせるためにそういう考え方をベースにして社会が成り立ってるのかな、うん、分からんすけどね。いやまあでもそっか、でもやっぱり、ね、さっきの倫理の話になりますけど、自由意志を否定してしまうと今のこの社会の法律とか刑罰とかそういうものが成り立たなくなるからまずいんだよね。まあでも方便ですよね、自由意志っていうものを生きながら合わせるための方便はないもの。でもまあ繰り返しになりますけど、そんな個人にとって関係ないじゃないですか、そんな自由意志があろうがなかろうが。で私は今言ったように自由意志はなく決定論をベースに物事を考えた方がパフォーマンスが落ちないと考えている。なぜかっていうと、まず罪が存在しないと、で罪が真に存在しないなら罰も存在しないと、罪悪感もまあない。であとは、あ、まあ守るね、守るとかその何かから得るとか与えるとか、まあ、ここはまた別の話ですね。最初に話した通り、まあそれはその考え方を受け入れられる精神状態か、まあそれが一番大きいですよね。それはやっぱその時の精神状態にあった適切なその処置を選択した方がいいよね、当たり前だけどね。 そこを無理やりこっちとその守りの方がいいとか、いや守らない方がいいとか強制する話じゃないし、強制しても受け入れないですよね、それ受け入れられないですよ。まあそこは難しいですね。ね、世界観の話だからね。そんな感じです。はい。では、良いタスク管理を。